マタイの福音書の13章に入りまして、イエス様は天の国についての例え話をですね、次々とお語りになりました。先週ご一緒に読みました種まく人の例えに始まりまして、今日の24節からはですね、毒麦の例えが続きます。で、その後31節からのところはからし種の例え、そしてパン種の例え、そして次回のところですけれども、44節にはですね、畑に隠された宝の例え、そして45節からは良い真珠を探す商人の例え、まあ、そうやって続くわけです。で、最後ダメオスカのように47節から50節のところに、漁師の網の例えが続きます。まあ、ある説教者は天の国の例えのオンパレードと称していましたけれども、もうこれでもかこれでもか、次々と様々な題材を用いてイエス様は天の国を明らかにされようとしたんです。私たちの神様はイエス様のお働き、イエス様の教え、すなわち福音を伝えるために、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4人のですね、福音書記者を用いて福音書を表されました。よくお話しするんですけども、ちょうど富士山を四方から眺めるように、4人の記者たちのそれぞれのユニークな視点でですね、立ち位置でそのイエス様という富士山を眺めて、そしてそのイエス様のご生願と教えを伝えることを通してですね、よりいろんな角度からこう見るわけですから、立体的でよりリアルなイエス様を示そうとした。同様に、ここでイエス様は様々な例えを用いながら、天の国のいろんな側面について語ってるわけですね。実はこの後もマタイの福音書の18章、それから20章、22章、そして25章にも天の国を例える、まあ、別の例え話が出てくるんですね。で、こうした例え話を、まあ、組み合わせていきますと、まあ、先ほど言ったように天の国のですね、こうイメージが本当に立体的に浮かび上がってくるわけなんです。さて、今日の箇所で最初に出てくるのが、この毒麦の例えです。もう一度、24節から26節を見ていただきたいと思うんですが、こういうふうにイエス様はお語りになりました。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。まあ、ここでも天の国が、まあ、種まきに例えられているんですけども、ちょうど先週の例え話の続編みたいなところなんです。で、この後ですね、さらにこう読み進めていきますと、少し先なんですが、37節38節でですね、こうした説明が出てきます。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子。畑は世界。良い種は御国の子ら。毒麦は悪い者の子らである。ですね。このイエス様の解説の言葉が、私たちの世界についてですね、本当に大切なことを語っているように思うんですね。どういうことかと言いますと、この世界は、まあ、様々な問題に、満ち溢れているわけですけれども、しかし、なお、主イエス・キリストによって、この良い種がですね、まかれている良い世界なんだっていうふうにイエス様は教えてくださってるんです。まあ、聖書の一番最初の創世記見ますと、創世記の第一章見ますと、神様による天地創造の出来事が語られていきます。一日ごとに、この世界が作られていくんですが、その一日の創造の技を終えて、神様はご自分がお作りになった世界をご覧になってですね、よしとおっしゃるわけですね。で、最後、6日目に私たち人間を作って、そして人間をご覧になってですね、もう甚だよしと、自画自賛されるわけです。そういうふうに宣言されるわけですね。とてもいいと。で、この世界、私たちも含めたこの世界は、まあ、素晴らしい。なぜか、それは素晴らしい神様の作品ですから。良いお方である神様によって作られた世界。その方の作品である私たちは、もともとはいいものですね。被造世界。人間はもともといいもの。素晴らしいものとして存在している。 で、それが聖書の教える、まあ、基本の基本であります。ところが、そのようにして作られた世界なんですけれども、今の世界を見ますと本来、良いはずの世界に、それにふさわしくない出来事がたくさん起こっている。そうです。この毒麦が生えてるんですね。27節を見ますと、その毒麦を発見したしもべたちが慌てています。そして訴えるんですね。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。どうして神様がお作りになった良い世界に悪いことが起こるのか。まあ、聖書は創世記の第3章でですね、この罪がこの世界に入ったということを伝えているんですけれども、ただ人間がその罪を犯す以前に、良いはずの世界にそもそもなんで人間を罪に誘う蛇がいるのか、悪魔が存在しているのか。私たちはこの例え話に出てくるしもべたちのようにですね、同じような疑問を持つのではないかなと思うんですね。で、それに対する主人は、の答えはですね、敵の仕業だっていう答えなんですね。さらに39節で、その敵は悪魔だ。まあ、イエス様は、そういうふうに説明しておられます。まあ、旧約聖書のエレミア書を見ますと、若干悪魔の起源について触れているような箇所がありますけれども、それでもですね、腹にストンと落ちるような、まあ、そうしたスッキリするような解説ではないように思うんですね。ただこの忘れてはならないのは、その悪魔といえども、神の力に対抗し得ない。この例え話によるならば、所詮、主人が見てないところで、夜中にこそこそやってきて、そして行動するような、その程度のものに過ぎない。そして終わりの日には、悪魔の力は滅びざるを得ないんだと、イエス様はっきりとおっしゃるんですね。まあ、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、主人から敵の仕業だ、聞いたしもべはすかさずですね、じゃあ、行って抜き集めましょうか。そういうふうに言ったと28節に出てきます。もう正義感に満ち溢れた本当に頼もしいしもべだからこその発言だったと思いますけれども。ところが、そのことに対してですね、主人は思いもよらないような言葉を語り始めるんです。それが29節、30節ですね。いや、毒麦を集めるときまで集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのとき、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。勇敢なしもべはですね、じゃあもう今からもう抜いちゃいましょう。言ったのに対して、待ちなさいっていうふうに今制するわけですね。ちょっと待ちなさい。慌ててはならない。そんなに慌てれば、もう麦まで一緒に抜いてしまうに、そういう間違いを犯しかねない。だから待ちなさい。つまり、なんでこういうふうに主人が言ったかっていうと、毒麦を抜くことよりも、間違えていい麦を抜いてしまわないことの方を優先したからですね。まあ、先週一週間、私たちの国の内外、本当に慌ただしい動きがありました。木曜日に衆議院が解散して、そして野党の再編が活発化しています。また外に目を転じると、まあ、北朝鮮の問題もありますね。指導者の間で本当に物騒な言葉が飛び交いました。ちょうど今から16年前、2001年9月の11日、ニューヨークで同時多発テロ事件が起きました。で、その後、アメリカを中心とする国々がですね、アフガニスタンに戦争を仕掛け、さらにイラクに戦争を仕掛けました。イラクへの爆撃が始まった時に私ももうテレビをずっと見てましたけれども、テレビではそのイラクの軍事施設と言われるところをめがけて爆弾が投下され、そしてその爆発していく、破壊されていく映像が、を見せながらですね、軍の司令官が解説しているニュースが 流れてましたね。私はもう画面に食い入るように見てたんですけれども。ただその画面を見ながらですね、なんかゲームセンターの射撃ゲームの画面を見てるような、そうした錯覚に襲われたことを今でも覚えています。正義の戦争と銘打って、悪い奴をピンポイントで正確に爆撃している、言わんばかりに、まあ、それを見せるわけですけども。でもその後、徐々に明らかになってきたことは、実に多くの誤爆があった。子供たちはじめ、市民たちが巻き添えを食った。まあ、そういうことがだんだん明らかになってきました。例え話に戻りますけれども、ここで主人はですね、毒麦を抜くことよりも間違えていい麦を抜いてしまわないことを大事にした。悪い奴を始末することよりも誤爆のないようにということに心を砕いた。そしてもう一つ、まあ、注意したい点があるんですけども、それはこの待てと、その主人の判断の理由ですね。なんで待てって言ったのか。そこには本当に大切な理由があったからなのではないかと思うんですね。確かに間違うかもしれないっていうのは、もう流行るこのしもべを制する、その大切な理由だったと思いますけれども、人間は完璧ではありません。間違うことも起こるわけです。でも、神様だったら、神様は全知全能の方ですから、もう早い時期からですね、毒麦といい麦をきちんと見分けて、毒麦だけをこう抜き取ることも、神様だったら可能だったんじゃないだろうか。でも、ここでですね、あえて待て、おっしゃったのは何でだろうか。まあ、先週礼拝の中で、まあ、去年の夏土いじりをした話を少ししましたけれども、去年小さな花壇を作ってですね、それで一生懸命水をやる一方でこう雑草を抜くようなことをしたんですけども、今年は、それをしませんでしたので、残しておく花もないので、もう片っ端から、雑草を、抜くわけですね。ところが先日、そうやって抜いていましたら、たまたま去年、大事に水をやって、育てたその花の種が落ちていたみたいで、小さな花を咲かせていたんです。それまでも片っ端からブルドーザーのような、草をこう抜いてたんですけども、その花を見つけた途端にですね、どうしても慎重になったんですね。イエス様の時代の農夫たち、彼らは私のような素人ではありませんから、プロですから、知識も経験もありましたから、容易にこの麦と毒麦を識別できたと思います。麦の場合はそうでしょう。ただ、私たち人間の場合はどうかってことですね。この人はいい麦で、この人は毒麦だ。まあ、簡単に見分けがつくでしょうか。そしてまた、たとえ誰かが敵の仕業によってその時点ではですね、毒麦のようであったとしても、もしかしたらしばらくしたら改心するかもしれない。で、その結果その人が心を改めて良い麦に変えられる可能性だってあるわけですね。主人の頭の中にはそうした考えがあって忍耐して、そして待ったのではないか。確かに今現在毒麦かもしれない。でもイエス様はそんな私たちを待って、そして忍耐して、そして寛容な心を持って祈っておられる。だから少し待てと、今は抜くな、言われたのではないかと思うんですね。私たち自身のうちには限界がありますね。しかも自らの毒、自らの罪によって、もう死んでもおかしくないような存在だったかもしれない。でも、そのような私たちを主イエスはですね、愛してくださったんですね。そしてその罪という毒を消して、あまりあるほどのその贖いの力を持っておられた。イエス・キリストにはそうした力がありました。そしてある牧師が語っていましたけれども、イエス様は自ら十字架にかかってくださったお方ですから、あなたの罪は許されるという力があると同時に、そのことを宣言する資格もお持ちですね。もう一つ、今日の、聖書の箇所、触れたいと思うんですけれども、今ご一緒に見てきました、この毒麦の例えに続いてですね、31節からのところで、からし種とパン種の例えを、まあ、イエス様はお語りになっています。31節から33節のところをもう一度お読みしたいと思います。イエスは 別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパンダネに似ている。パンダネに似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。ここでイエス様は、天の国を、からし種、パンダネっていうものを用いて、表現しました。天の国の例えに用いられたからし種、パンダネっていうのが出てくるわけですけれども、このからし種と、パンダネ、その共通点は何か、相違点は何か、両方考えられるかなと思うんですね。共通点は、からし種もパンダネもですね、非常に小さいってことですね。イスラエルの旅行に行くと、しおりが売っていて、からし種がこう、なんていうんですか、こう、実際のからし種が、なんていうんですか、あれ、言葉が、パチッとこの、パウチッコみたいな形で、そのものが、ある、こういうところで時間取っちゃいけないですけど、しおりが売ってますね。はい？押し花みたい、そうそう、押し花みたいなのが売ってるんです。もう本当にあんパンの上に乗ってるごま粒みたいな、それよりも小さな、からし種の種ですね。そして、パンダのイースト菌も、小さいものですね。ですから、この共通点は何か、二つとも、この、小さい。で、しかし、そのような小さいものが大きくなって、そして、物を膨らませる、大きくする、そういう共通点もあります。今日説教の準備をしながらですね、この賛美歌選べばよかったかなと思った賛美歌がありますが、賛美歌の412番に、昔主エスの巻き玉石、糸も小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木とはなりぬっていう、賛美歌がありますけれども、本当に2000年前になされたこと、それも世界の片隅で起こった出来事がですね、2000年になって、それをどんどんどんどんどんどん膨らんで、今、この日本までやってきて、私たちもその、まかれた鍛錬によって、こうしてイエス様を信じているわけです。でそれはまさに、からし種、パンダネの働きそのものであります。そして、二つ目、この相違点もありますね。もう一度この33節を見ていただきますと、その前にあったからし種の方はですね、種が地にまかれて、種そのものから芽が出て木になるんですけれども、この33節に出てくるパンダネっていうのは、自分が大きくなるのではなしに、粉に混ざって、そのパンを膨らませるっていう働きをします。ここに3サトンの粉を混ぜると、3サトン、9時の礼拝では約40リットルだって、私40リットルって書いてあったと思ったんですが、いや、それでも大きいなと思ったら、先ほど別の教会員の方が先生そうじゃなくて400リットルだって、聖書の後ろ見せてくれて教えてくださいました。400リットルですね。400リットルの粉の量です。これで100人分ぐらいのパンが焼けるそうですけれども、イエス様はそれほど大量の粉であっても、パンダネはほんの少量でいいんだと。ほんの少しでもパンダネが入れば、100人分の量のパンを膨らませることが可能なんだ。そういうふうに語りになりました。ところで皆さん、どうでしょう？私はこのイエス様の例え話に少し違和感を覚える方いらっしゃらないでしょうか？というのは、聖書においてですね、普通このパンダネっていうのは悪い意味に使われているんですね。悪い意味に使われています。この例えを聞いていたユダヤ人たちもですね、天の国を、いい意味での天の国、天の国のいい働きを表すために、このパンダネをイエス様が例に出したっていうことは、すごく変だなというふうに思ったに違いないと思いますね。今日この説教のアウトラインに、その例を3つ挙げたんですけれども、イスラエルの民がエジプトから脱出したときに、例えば出エジプト記の12章の15節にこういう言葉が出てくるんです。7日の間、 あなたたちは酵母を入れない。酵母っていうのはイースト菌ですからパンダネですね。パンダネを入れないパンを食べる。まず祭りの最初の日に家から酵母を取り除く。この日から第7日までの間に酵母入りのパンを食べた者はすべてイスラエルから断たれる。明らかにここでパンダネは、不純なものとして語られ、聖なるものからは取り除かれるものなんだっていうふうに聖書では言われています。またイエス様ご自身もですね、こういうふうにおっしゃいました。マタイの福音書の16章の6節ですが、ファリサイ派とサドカイ派のパンダネによく注意しなさいって言うんですね。そしてパウロもですね、コリントに宛てた手紙の中でこういうふうに書いています。わずかなパンダネが練り子全体を膨らませることを知らないのですか？いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパンダネをきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパンダネの入っていないものなのです。で、こうやって見ていきますと、聖書においてパンダネっていうのは、まあ、悪い意味で使われていることが多い。明らかですね。あくまでもパンダネっていうのは不純物で、それが少しでも入ると全体に大きな悪影響をもたらす。ユダヤの人々は、そうしたパンダネを、そうしたものの象徴として、まあ、理解し、聖書から教え込まれていた。ですから、パンダネの入ってないパンを食べてお祝いをしたわけです。だとすると、イエス様がですね、ここでユダヤの人たちに向かって、あえてですね、天の国っていうのは、パンダネのようなものなんだ、語られたことにですね、実は、何か特別な意味が込められてるんじゃないだろうか、思うんです。で、それ一体、どんな意味なのかっていうことですね。私たちはこのマタイの福音書を読んでいますけれども、この福音書を書いたマタイはですね、先ほどマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの視点を持ってイエス様の生涯、イエス様の教えを表そうとしたお話しましたが、マタイはこの福音書をどういうふうに書こうか考えました。イエス様の誕生に際して、最初にお父さんのヨセフからイエス様は理解されなかった。そしてまたその時代の王様からも受け入れてもらえなかった。マタイはそういうことを書くわけですね。クリスマスストーリーの中で。そうした存在としてシュエスがベツレヘムに誕生したっていうことを伝えています。そして最初に礼拝にやってきた礼拝者は東方出身の異邦人で、しかも仕事は占星術、占い師であった。もう東方、それから異邦人、占い師、もうどれとっても的外れ。祝福を受けることのできない条件を全部備えたような人々が、なんと最初の礼拝者として招かれている。さらにまた、その後ですね、巫女は命を狙われます。それを避けるようにしてエジプトに逃亡。政治難民として異文化圏で、しかも自分たちにとっては外国語で生活をせざるを得なかった。本当に大変な苦労をしたと思います。現在のシリアの難民のような生活をイエス様の家族はしたわけです。そしてマタイがですね、そうしたイエス様の福音を伝えようと祈りに祈り、考えに考えた末に書き出しに使ったのがあのカタカナがこうずっと続くあの系図でしたね。その系図を見ますと、本来ユダヤの系図には出てこないはずの女性の名前、それも4人も出てきます。タマル、ラハブ、ルツ、そしてウリアの妻。ウリアの妻って出てくるんですね。ウリアってのは男性ですね。ウリアの妻。名前も出てこない。サメル記によりますと、その女性の名前はバテシェバって言います。どの一人とってもいわくつきの女性でした。タマルは遊女の格好をして、義理の父ユダを誘惑し、子を設けた女性でした。ラハブはエリコ在住の正真正銘の遊女です。そしてルツは、結婚を禁じられていたモアブ民族出身の女性ですね。そしてウリアの妻バテシェバは夫ウリアの留守中に王様ダビデとの間に関係を結び子を設けた女性でした。普通でしたら、あえて女性の名前を挙げるとするならばユダヤを代表する四大女性と呼ばれる、例えばサラ、リベカ、ラケル、レア、アブラハムの奥さんのサラ、イサクの妻のリベカ、そしてヤコブの妻のラケル、レア、その4人を挙げてもよかったかもしれない。 しかし、あえてですね、この福音書を書いたマタイは、そうではなしに、むしろ、当時のユダヤ人から後ろ指を刺される女性たちの名前を、この救い主を示す系図の中に記していった。これは、時代の常識からしても、救い主の系図の目的からしても、ありえないことだと思います。その、マタイの福音書を見ますと、そのイエス様の梅雨払いとして登場した洗礼者ヨハネはですね、自分たちは生まれながらにアブラハムの子孫なんだ。もう、鼻高々に誇っているそのユダヤ人に対してですね、ヨハネはこういうふうに言ったんですね。神様はそこに転がっている石ころからでもアブラハムの子孫なんて起こすことができるんだって言ったんです。まさに、この福音書を書いたマタイは、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができる、お出来になる神の力、毒麦をいい麦に変える、その神の力を伝えようとして、この系図をそこから書き出したのではないか。そういえば、マタイも石ころのような人でした。毒麦のような人でした。もっと超善人です。彼自身も主イエスに拾われた石ころのような存在でした。系図に、一人一人の名前を丁寧に書きながら、その一人一人が本来イエス様の系図から取り除かなければならないようなパンダネ、人々から避けられるようなそうしたパンダネのような存在であったにもかかわらず、主なる神様は決してそうなさらなかった。逆に異邦人で東方アラビア出身で、しかも占星術を職業とする者たちをですね、巫女の最初の礼拝者としてお選びになった。その神様はまさに、この系図に出てくる一人一人を選んで、イエス様をこの世に送り出すためにもお持ちになったってことですね。マタイは、マタイが、まあ、レビって言われてましたけども、収税所にですね、一人ポツンと座っている。そこにイエス様が、マタイ一緒に働こうって言って、弟子として召されていくわけですけれども、そのイエス様から声をかけられる以前の自分と、そしてこの系図の中に記す一人一人の人を重ねながらですね、十字架の贖いによって罪という毒を全部身に受け、このパンダネのような自分を救ってくださった。そのイエス・キリストを覚えて心から賛美、感謝を捧げたのではないか。まさに、超善人レビ、マタイがですね、記した、そのマタイに本当にふさわしい彼の福音書の書き出しだと思いますね。毒麦を本当に忍耐して待つ神様は、人々から捨てられ、そして避けられるパンダネのようなものの中に実は天の国の方がを隠しておられる。で、そのようなところから実は天の国が始まっている。私たちはそうした希望、またそのようにしてくださる道からを持つ神様にですね、信頼することができる。私たちはその希望、またその神様に対する信頼を持って、この一週間歩んでいくものでありたいと願います。お祈りをいたします。